2月2日土曜日午前4時6分に間もなくなろうとしています。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオから中村博史がお伝えしています。4時台は明日への言葉です。今日は交通犯罪をなくすためにと題して、交通事故によって犠牲になったり重度の後遺障害を負ったりした被害者の家族が設立した自助グループの団体の事務局長、田畑光一さんのお話です。大阪市に事務局があるその団体の名前は TAV 交通死被害者の会といいます。 TAV はトラフィックアクシデントビクティムズネットの略で、事務局長の田畑光一さんは22年前、平成9年の1月に登校中だった小学生の列に車が突っ込み、当時2年生だった息子さんを亡くされました。その後、大きな悲しみと苦しみを抱えながら、被害者、遺族が抱える様々な問題と向き合ってきました。息子さんを失ってから2年後に設立された TAV、交通死被害者の会の中心メンバーとして、その経験を生かし活動してきました。今も事務局長として、被害者とその家族の心のケアを中心に支援し合い、被害者の立場に立った事故後の相談や裁判の支援、会員同士の交流を行っています。交通事故の被害者、そして家族はどのような状況に置かれてきたのか、そして20年を迎えた会の活動についてお話を伺いました。聞いては大阪放送局の出山智樹アナウンサーです。
田畑さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず最初に田畑さんと初めてお会いした時のことなんですけれども、犯罪被害者の支援をしている団体が支援を要請している講座でご遺族のお話を伺うということで、まず田畑さんがいらっしゃったんですよね。
はい、そうですね、実は私の子供に関する、事件ですね、お聞きの皆さんには、私があえて交通事故と言わないで交通事件だと言っていることを心の片隅に置いておいていただきたいんですけども、息子は1997年の1月22日、朝の集団登校の時に、車が突っ込んで命を奪われたんですね。ところが、その2ヶ月ほど前に、私の姉の連れ合い、つまり義理の兄が横断歩道を歩いていて車に跳ね飛ばされて、何日間かは病院に寄ったんですけども、命をなくすということがあったわけです。でその時私はもちろん、病院に駆けつけて老いや名誉を励ましましたけども、言いづらいんですけれども、いわゆる今でいう植物状態、いつまでも管をつないでいてもという話が出て、恥ずかしい話ですけども、その子たちにどこかで区切りをつけるんだよって言ってしまったんです。まあ私のその頃の浅い知識では、植物状態というのはもう人の脳として、つまり心が働いてないんだろうと誤解してたことが一つですね。それから多分私自身がそのしんどい面や老いを見ているのが辛いということも一つあるんでしょうね。でもその私が2ヶ月ほど後に自分の子供の命を奪われて、状況がもう一変した。今の私だったら絶対それは言いません。
本当に相手のことを思ってかける言葉だと思うんですね。でもそれがやっぱり言葉をかけられた人たちにとっては違うやっぱり印象になるということなんですか。
そうですね、善意の言葉が実は地獄につながるとかいうような表現があるんですけどね。
地獄です。
はい、例えば私どもは子供が4人いました。一番下の子が真ん中の2人と母親の見る前で命を奪われたわけです。集団登校でしたんでね、で、その時に励ましの言葉としてね、 誰々ちゃんはかわいそうやったね、うん、大変やと思うけど、でも他にも子供がおるんだし、親がいつまでも悲しんでたら他の子どうすんの、とかいうような言い方ですね。でも亡くなった命はそのそれはそれで独立してるわけですよね。これも実は自分がこの立場になって分かったことではあるんですけどもね、うん、それに類するのは、あなたがいつまでもくよくよしていたら亡くなった人の、魂が救われないよとか浮かばれないよという話があるんです。まあこの立場になったらもう首を思いっきり傾けてしまうことです。でももちろんそれは善意でおっしゃってるのは分かるんですけども、善意でおっしゃるということは普段から近しい関係なんですね。でさらに継続してそばに来てくれるんです。でそばに来てくれた人がもうこう言い返すの申し訳ないという気持ちもあるから、残念ながら聞かざるを得ませんよね。それが継続してくるともう会いたくないとこうなってくる。
やっぱり自分たちの気持ちを分かってもらってないっていうことなんでしょうか。
ただ人の気持ちはね、分かる努力は必要だけども 100% 分かるというのは不可能でというのはこの20年ほどで分かったことなんですけどもね。
それで実際に田畑さんのご家族に会ったことっていうのを伺っていきたいんですけれども、うん、まず息子さん、お名前、淳さんですね、
はい、
小学校2年生の時、
そうですね、はい、
どんなお子さんでいらっしゃったんですか。
これはね、親の目から言うてもなんですが、大阪の方は分かるんですけど、1ミリって言うんです。
まあ、
落ち着きがないんですけども、まあ、可愛げがあるというか、お調子者というか、ひょうきんというか、はい、ですね。
何か覚えてらっしゃるエピソードとかありますか、そういう。見せていただいた運動会で応援している写真なども見せていただいたりして、とても元気そうな可愛いお子さんですよね。
そうですね。まあでも、せっかく聞いていただいてありがたい面もあるんやけども、亡くなった人はみんなその元気だった、可愛かったか、なんとかって、申し訳ないんですけどね、その話の進め方は、そうしたら可愛くなかった人は死んでいいのかとかなったりしますよね。少なくとも私どもを家族にとってはどの子も光り輝く、どの子も同じようにあったので、うん、それは全て残す、子供を亡くした、まあ、親御さんあるいは兄弟は共通点だと思いますけども、そう捉えていただいたらと思いますね。ただ4人兄弟の一番下だったので、そういう意味で他の兄弟から可愛がってもらったよっていうのは、それはあります、
はいはい。事故が起きたのが1997年、はい、平成9年の1月22日ですね、はいはい、その時かなり寒波 で、
ね、
近畿地方も大雪になった日なん
ですね。そうです、はい、当日あるいは翌日の各新聞の一面とか見たら、交通機関がストップしたとかですね、もう雪で動けないとかですね、そういうのがいっぱい載ってますね、
うん、その日どんなことがあったんでしょうか。
その日ね、小学2年生でしたので、そのすぐ上の姉小学5年生と集団登校のところに集合するわけですね。で集団登校の出発の時刻が来たんで、家の近くの坂道を下り出すんです、学校に向けてね。でその横には次男である、中学生のお兄ちゃん、そして坂の上には集団登校のたまたまその日が当番であった妻がいたんです。でその現場にいなかったのは私と、それから一番上の兄です。それぞれ私は職場の学校へ、一番上の兄は、琴学校でしたんで、それぞれ、もう出発していたんですね。で、すごい坂道で、 高速道路の出入りのところって大体 坂になってますよね。あんなような坂の、橋を子どもたちは歩いてるわけです。でその坂のほぼ頂点の横道から加害者の車が出てきたんです。でまあ大概もうその時は、影のところは路面があの雪が一度溶けて凍ったりとかなるんで、大概の人はもう車やめとこうか。で実は裁判記録見ると加害者も車最初やめとこうかなと一瞬思ったみたいですけども、家の前の水平なところで車を前後させて、お、行けるな。で、娘をこの雪道大変やろ、駅まで送ってやるぞということで坂道を、下るだったんですね。で5メートルもしたらあのスリップして、坂道を車はゆっくり回転しながら、集団登校の小学生それから兄のグループ等を巻き込んで行ったんです。でそこで問題点はいくつかあるんですけども、大きくはまずね、そういう路面状態が悪ければ最低でもチェーンをつけるとかですね、その発想が欲しいことと、チェーンをつけていたとしても坂は100メートルほどなので子どもたちが完全に抜け切ってから人がいないのを確認してから降りるのが普通だと思うんですけども、チェーンつけないで子どもたちが安全な場所に行く前に車を出したわけですね。まあそういう状況ですね。でその辺がどうしてわかるかというと、あの刑事裁判でありまして、あと裁判記録ですね、すべてはもうやっぱり苦しくて見れないんですけどもね、そのあたりのを読んでいくとね、加害者は自分は仕事で中国地方とか雪道を走って慣れているというんですよ。で慣れていると言いながら実は危ないからサイドブレーキを引いて車をスタートさせた。
サイドブレーキですか。
はい。
ということはタイヤが止まった。
そうですそうです、うん、タイヤがロックしてますよね。で坂道を滑り寄るときはたとえツルツルであっても、自然落下の法則で最初はゆっくりなんですよ。物を上から落としたときに最初はゆっくりで、ところが急激にスピードを増すんですよね。
皆さんその車がこう降りていく状況って皆さんこう見てたっていう状況だったんですか。
人間というのは本当に辛いのを見たときには心が思い出すことを遮断するんでしょうね。みんなその瞬間の記憶が飛んでるというのが当たってると思います。あーと思っても命が奪われたという状況ですね。まあ分かりやすく言うとね、そんな状況ですよね。みんなもうそれこそ時計が止まっちゃってるわけですよ。で、救急車が呼ばれるんですけども、子供は坂のきつい坂の一番下のあたりで車に押しつぶされたんですけども、その下の割と緩い坂道も近くまで来た、救急車が上がれなかったと聞いています。
その時は怪我をされた方も
います。
あ、
はい、
集団登校のところに車が
います。
突っ込んだわけですよね、
はい、女の子で顔に傷受けた、うちの娘も軽傷とは言いたくないですけどね、心は重傷ですけどもね、とか他に顔に傷を受けた、うちの亡くなった息子と同じ学年の子たちとかですね。だからうちの子は溝に押し込められたんですけども、うちの子供以外にもあと2人そこに車に押し込められたんです。だから3人亡くなってもおかしくない状況。あえて言うとどうしてうちの子供だけが亡くなったのという気持ちはありますよね、うん。 とね、近くの病院に何とか搬送されたんですけども、うちの子は肺が破裂してるんです。顔は傷がついてないんです。
田畑さんご自身はその時にどうされたんですか？
職場にいたんです、はい、職場にいて、職場に電話がかかってきて、うちの子が車にはねられたって聞いて、ああまあタンコブでも作ったんかな、まあとりあえず病院行こうかって言ったら、処置台の上に子供は寝かされて、鼻から管を入れられて、で裸で、溝落ちから、向かって右側、メスが入っていて、そこからいわゆる内臓が少しはみ出てたんです。でどうしてかって聞いたら、お医者さんが直接心臓のマッサージをしました、つまり心臓を手で掴んでマッサージ今したとこです。もう残念やけども、そのいわゆるその肺が破裂してるし、心臓も今薬でなんとかやってますけどっていうところに駆けつけたんです。まあ、びっくりはしましたけどね、やっぱりね受け入れられないんで、なんていうかな、目の前真っ白ですね、うん、うちだけじゃなくって、引き殺された子供たち、大人もそうですけども、これもあえて言いますけどね、頭を引かれる場合もあるわけですよ。胴体を引かれて胴体が引きちぎられる場合もあるわけですよ。こんなこと世間は全然伝わってないのでね、今呼んでいただいて話してるんですけど、そういうことを伝えていただかないと、私が子供が跳ねられたり、ああタンコブかなと思う、でも常日頃からかわいそうに誰々さんは車に引きずらされて頭が、ま、これ以上は言いませんけどもとかですね、そういうようなことを皆さんに理解していただいたら、それは交通事故では済ませられないなと思っていただけるんから、
意識不明の重体っていうことをしか表現しなかったりとか、
そうですね、あとはね、死者というても24時間以内死者しか発表しませんね。で交通安全キャンペーンでも交通死者ゼロを目指しますって言うんですけども、実は今医療も進んでいるので、死亡じゃないけれども本人が自分で動くことができない重度後遺症の人というのは、これがまたすごくいるんですよ。でその人たちの後どうなるかというと、本当に信じられないぐらいの保険金だけで途中でお金はつきます。でそうすると家族が何人かがですね、一生つきっきりですよね。でもそれも報道されないんです。今回はそれを伝える機会を与えていただいたんで代弁して伝えますけども、
そうですね、やっぱりニュースになるっていうと、もう重症っていうことだけで、はい、もうその後報道されなかったり、はい、っていうのがやっぱり思い当たるところがあります、はい。
少し心の傷についてお話ししたいんですけども、どれだけね心が打ちひしがれたかいうとね、1週間ぐらいはね、食欲がないんですよ、基本的に食べる気が起こらない、空腹を感じない、いろんなところでお話しするんですけども、感覚の麻痺が起こるんですよね、暑い寒いも感じない、匂い感じない、味感じない。で、息をするのも忘れてしまう。本当に固まっちゃうんですね。でこれ、もうね、お聞きの方もちょっと息を潜めてじっとしていただいたら、まあ20秒ぐらいしたら、はーってこうなりますよね。そんな状態が続きますよね。そしてやっぱりね、まあ嫌でも仕事してましたから、社会復帰せざるを得なくて外を歩いた時に まあ、電車乗ったりいろんな人のいるところを通るわけですね。で自分はもう顔も上げられない、本当に足を引きずるように歩いてんだけども、みんなうちの子のことを知ってるか分かってるか、自分がこんだけ苦しいのみんな分かってくれてるかっていうので、電車乗ってても叫びたくなるとかね、みんな聞いてくれとこうなるわけですよ。それは長く続きましたよね。で、あとはね、もういわゆるこう心がこう固まってますんでね、動作も遅くなるわけですよ。歩くのが非常に遅くなるんですよ。で、さらに私は学校の教師してまして、最初1週間はその規定でお休みいただいたけど、もう行かないといけないということで学校に出ましたね。だから外から見た仕事にならないわけですよ。授業に行っても黒板だけ見て、それまでは、黒板見るよりも生徒の方の顔を見ながら喋るタイプの授業をしてたのに、後から生徒に聞いたら、先生あの時もう全然こっち見ないで黒板の方だけで喋って書いてたな、ね、であとね、まあ教師ですから問題を作ったりとかいうこと、文章を作らんといかないですよね。文章作成能力がね、もう極端に言うとなくなったぐらいになったんですよ。そうすると教師としての仕事が成り立たないんですよ。で、職場の管理職がもうそれを見て、一月休みなさいと言っていただいて、で一月休みいただきました。うん、私ども夫婦は子どもの命をそういう形で奪われて下にくれて、TAV の仲間と出会ってなんとか支えられて今こういう場におるんですけども、この私たちが恥ずかしいんですけども、あと残されたという言葉もおかしいんですけどね、3人の子どもたちはやっぱりそれぞれに心に傷を負ってこれまで暮らしてきました。娘は同じようにそこで、直接の犠牲者になったんですよね。でも私ども夫婦も含め周りもみんな、誰々ちゃん、あとし君死んでかわいそうやね、大変やなって言ってくれましたけども、うちの娘もタイミングが悪ければ命を奪われてるし、目の前で毎日一緒にベッドで寝ていた弟の命が奪われたのに、あなた生きててよかったなっていう言葉は誰もかけてくれなかった、本当はなんで生きてんのっていうふうに、そういうような捉え方、心の傷を負うというのが後から分かったんです。それは本当に娘には申し訳ないことをしたと思ってます。で、そばにいた次男、それからそばにはいなかった学校にいてた長男もそれぞれに、やはり学校なんかで弟死んだよねとかいろんな声かかりますよね。で、お前のところで心に傷を負って、辛いこう日を送ってきたんやと思います、私自身のことで言いますと、末の子の命を奪われたこと、そして妻が目の前でそうなったので、そのことにはすごく心を砕いたんですけども、娘やそれから次男もその目の前で見てるんですよね。その心のケアにまでは至らなかったんですよ。で、娘は10年ぐらいして母親にそういうことをポツリポツリ言うようになって、私も伝え聞いて、あ、情けないなと思いましたね。
そのご兄弟の皆さんには今田畑さんが思い返すと、どういうふうに接していけばよかったというふうにお考えでいらっしゃいますか？
これはね、私のような立場のものがもう自分のことで精一杯なので、そういう意味ではその支援するところかなと思いますね、
支援する方々がそういう声をかけたり、
声というかそういう見方ですね、世の中がそういう見方をするべきかなと思いますね。ただそこで助けていただいたのは、その職場の教師仲間、それから、学校の生徒の保護者の方、 で生徒たちももう青菜にしようというか、今まで割とあの元気よくやってたタイプの教師でしたんで、もうそうなった時にこの人たちはね本当にね柔らかくね寄り添ってくれたんですよ。善意の言葉がね地獄につながるとか言いましたけど、はい、そうじゃなくって、はい、そうじゃなくって、いろんなその苦しさを抱えた保護者や生徒もおるんですけども、その人たちはね、先生あんた私たちのしんどさがやっと分かったかじゃないんですよ、そんなんじゃなくって、今喋ってて本当にすごい人たちだなと思いますね。その人たちは自分の苦しみや悲しみや恨みとかを押し込むんじゃないけども、それはそれで持ってるんだけども、先生も同じスタートラインに立ったね、まあ、同僚もそうなんですけどね、共にゆっくりでもいいから一歩ずつ進んでいこうとしてもらって、いまだにいろんなそこの地域と付き合いがありますね、はい、
それはどういうところからこのその伝わってくるんですか、その接し方とかなんですか、ことかける言葉とか、
うん、カウンセリングなんかでよく言われるのにね、まずね面と向かわないんですよ、90度の角度を持って座るんです。で同じ方向をぼーっと見てくれるとかですね。でこちらは肝をそぞるな、気持ちがねあちこち飛んでますけども、ふっと振り向いたらいてくれるんですよ。一人じゃないんだなって。それとあとは TAV のとの出会いですよね。同じ苦しみを共有できる仲間ですよね。で TAV が始まった頃ってね、10件近くね刑事裁判あったんですよ、何年間か。だからお互いに裁判の傍聴に行ったりとかですね、そういう意味では活気のある会だったんです。
現在この TAV というですね、交通死被害者の会を設立されて20年になるということなんですけれども、はい、田畑さんは事務局長として
活動されて、それはね、はい、もともとは全国的な組織の関西支部があったんです。でそれが2年足らずかな、東京が本部の会だとなかなかみんなで集まれませんし、関西では関西支部として結構2ヶ月に1度ぐらい会ってたんです。実質的にこちらでやってるんだったら、まあ会として独立してもいいかなっていう動きがあったんです。で、そういうことで、1999年の3月22日、大阪のドーンセンターで設立総会を開きましたということですね。
ということは今年の3月にちょうど20年ということになるということですね。
そうなんです。続いてほしくないんですけどね、もうご存じのよう、我々の会はどうしてできてるか言ったら、犠牲者の集まりですよね。続くということは犠牲者がずっと出ているということですよね。まあ、本当は早く、自然消滅する会でやってほしいなと思っています。
今どのような活動をしてるんですか現在は。
一番は自助努力による被害者支援というか、当初からグループカウンセリングの手法を取っています。だから同じような人たちが集まって、まあ、10人弱ぐらい、
はい、
でそのグループの話の進行役を決めて、1人の人が多く喋りすぎないとかですね、で、我々同士もお互いに傷つき合う言葉を言ってしまう時がありますので、うん、そのブレーキ役とかですね、そういうことで、まあそういう集まってそのグループカウンセリング、 まあ、心のケアって言ったらこう分かりやすいかもしれませんが、それが一つですね。
はい、
で、いろんな活動をする中で、まあ、交通安全の啓発の話をしてほしい、被害者あるいは遺族の声を聞くというようなことで、そういう講演活動ですね、話しに行くことが増えたんです。
はい、
私どもと同じような悲しみ、苦しさを味わう人がこれ以上増えてほしくないと考えたんですね。
一度出席させていただいたことがありましたけれども、本当にこうムードメーカーのような方がいらっしゃって、で一方でやっぱり裁判のことについて皆さん真剣に、弁護士の方もカウンセリングの方もいらっしゃって、すごく皆さん真剣にお話を聞いてっていう、はい、こともあったりっていう、
我々のような立場のものはその時何があったかということを知りたいんですよ。いわゆる世間で交通事故と呼ばれるものが、
はい、
実際にどんな状況であったか知りたいんですね。法律上ですね、被害者側遺族に実はこの事故はこの状況でこうだったという説明の機会はないんです。驚かれると思いますが、
説明の機会がない。
ないです。
まあ、警察が調べますよね。で、まあ、実況見もやりましたとかそういう話を聞くんですけれども、その被害者の家族の方がどんな事故だったのか、具体的に何があったかっていう聞く機会がないっていうことなん
です。今もそうですね。これは法律のいろんな制度上の不備もあるんですけどもね、具体的に言いますと、今おっしゃったような実況見分というのがありますが、残念ですけども片方の命が奪われた、ケースで言いますと、事件が発生して当日あるいは翌日のうちに、加害者と推定される人ですね、容疑者を現場に連れて行き警察が聞きます。で、それは容疑者も容疑者と言いますが、容疑者が言ったことだけを記録に残しているんです。で、よほど容疑者が矛盾したことを言わない限りは、まあ、我々からすれば警察はその通り書きます。
被害に遭った方がもし亡くなってしまった場合には、その実際に事故を起こした本人からしか話が、あるいはあと目撃者か本人っていうことになりますよね。ということは、その事故を起こした、まあ、その容疑者加害者の言い分がその事故の状況ということになってしまうっていうケースがあるということ
です。結果的にはそうなることが多いと感じますね。はい、命が奪われて、
はい、
で、被害者なんだけども被害者は赤信号で突っ込んできた、だから私ぶつかってしまった、これはあくまでも加害者の言い分ですよね。で、加害者が青だというのを検証もしないんですよ。
加害者がそういうふうに私は青だった、で被害者の人は赤で来たって言ったら
もうそれがもうほぼ通ってしまうわけですね。それで不起訴や罰金刑になるとね、
そうしたら被害者側に持ち度があったとか何割っていうことになって、
そうです、もうその賠償金がですね、今言ったような状況でそれが大幅に削られる。で、場合によってはですね、命奪われてるのに車あるいは単車等が私の車に傷つけた、その弁償どうしてくれなと言って、
逆に
それはあります。
その修理代を請求されること
もあります。多くの方は泣く泣く命は奪われる、損害賠償請求される、生活はもうむちゃくちゃになる、いっぱいおられるんですよ。
で、皆さんがそれでいろんな意見とかアドバイスを、
そうですそうです、
やり取りしたり、
うん、
やっぱり起こったことがあまりにも大きなことなので、なかなかそのご自身が人を助けたりとか家族のことを考えるとか同じ被害者の方を支えていくっていうところに行くっていうのはすごく大変なことだと思うんですけど、
実はね、今日で相談を受けた方にも話したんですよ。よく電話されました、私も20年前に同じような経験で本当にしんどかった、でもあなたは私に助けてもらってると思わないでくださいって。私も今もやっぱり心の傷引きずってます。で、 その方と相談することによって、やっぱり私しんどいけど私一人がしんどいんじゃないんだということで支えてもらってるんですよ、
田畑さん自身
も。もちろんそうです、うん、お互いさせ合って、で辛いけども日本社会、まあ、世界も含めてですけど、私たちが生きてる人間社会が少しでもマシになるようにと思ってるんです、うん、だから私や私のように運営かかってるものが一方的に支援してるんではないということをお伝えしておきたいですね。それが自助努力なんですよ。それは TAV といううちの会の良さかなと思ってますね、うん、
田畑さんがやっぱ今のこの本当にご経験をずっと通して今言いたいこと、一番言いたいことっていうのはどんなことになるでしょうか。
どんなに苦しい状況に置かれても実は一人じゃないんですよっていうことですね。私は自分のこういう苦しい経験を通じて、何かあったらあなた一人じゃないですよっていうことはオーラは出したいと思ってますよね。そしてその視点で見たら、実は私だけじゃなくて、私どもの会だけじゃなくて、いろんなところで交通犯罪に関わらずですね、あの殺人とかですね、少年犯罪の犠牲者遺族とかもあるんですけどね、そんな方たちもいろんなところでね、こんな世の中少しでも変えないうちは死ねないっていう方がいっぱいおられるんですよ。それが見えてきて、それは救いですね、うん、だから今これを聞いておられる方で、被害者じゃないけど家族関係とかいろんなことでご自身の病気とかいろんなことで苦しんでおられる方にね、やっぱり一人じゃないんですよって、それを一度もお伝えしたいですね。ここで言いたいのはね、私はなってわかったし、この10年ぐらい結構お話してるんやけども、私たちが特別ではなかったんですね。いわゆる世間で交通事故と呼ばれるものがですね、統計の関係で平成29年度ので言いますが、死者は3600何人とかですね、まずその絶対数を考えるとね、1年365日で10人以上が、24時間以内の死者で10人以上が亡くなるわけですよね。重度後遺症とかの人たちは分かりやすく言うと大体10倍で、怪我をされたこと方は、実際は100倍をもっと超えます、60万人近いんですね、
年間。
その29年ね、警察が人身処理をしたのがその数なんです。1日あたりでいうと1600人強の方が毎日犠牲になってるんですね。こういう社会問題がね、交通事故の一言で片付けられる。で、私はそのことに気がついたからこうやってお話をしてるんですけども、一言で言うとね、安心して街を歩けない状態になってるんです。いわゆる生活道路と言われる狭いところですね、もう車が1台、あるいはなんとかギリギリ対向、右車線、左車線、一つですね。そんなところに車が走っていて、で、人は車道を横切らないといけない時があるわけです。信号を守ってたら何百メートルも先までも行かなければいけない。でないと向こう岸に渡れる。でも車はどこでも思うところで反対車線をまたいで、歩道をまたいで駐車場なりに入ってきますよね。車って歩かなくて楽してる人がどこでも好き勝手右左曲がれて、歩行者は何百メートル先の信号を守らなければいけないのか。でそこで現実には、車の流れを見て信号のないと、信号機のないとこで渡る人が出てくるんですけども、一旦事故が起きたら車側は人が車道に飛び出してきた。でこれが死亡事件であれば、それで 不起訴になるのが非常に多いんですよ。でも鉄の塊とね、生身の人間がそれが対等なのかっていうことですよ。
あの自分のこれまでの勝手なイメージでは、あのやっぱり前方不注意ってことになって、もう車が悪いっていうふうになるっていうイメージなんです
けど、あ、いや、それはね、はい、そう思っていただけてありがたいですよ。だから横断歩道とか信号機もないけども人がどこかで渡られていけない、実はあの道路交通法なり運転免許の教則にも書いてあるんですよ。そういう場所で人を見かけたら徐行しなさいとかですね、手でも上げて相手したら、それを妨げてはいけない。ところが私今その意識で、自分の車線で人を見つけて止まりますよね。反対車線の車が私の動きに合わせて止まってくれる人もいますが、ほとんどは止まりません。でなおかつ私の後ろの車が何止まってるんだとこう来るわけです。
で、あの交通犯罪を起こす人もやっぱりあの視野が狭くなってると思うんですけども、前でちょろちょろ走ってる車や自転車、歩行者邪魔、俺は王様だっていう運転をしてしまって残念な結果に至ることあるんですよね。でその時にそれはもちろんその人がやったことは大変なことなんやけども、お前もうこんなことして死刑だとか刑務所に入れるだけで世の中が良くなるんかといったらそうではないと思うんですよね。その人がそこに至るまでの人生の中でいろんな出会いがあってね、自分の半径5メートル以内の人とは嫌な時もあるけど基本的には笑顔を交わせるような人間関係を作っていれば、もし自分の前後左右みんな知り合いの車であれば無理な追い抜きしたりとかそんなことないと思うんですよ。な、知り合いやったら結構道譲るんですよ。知り合いになれば事故はゼロと思いますね。
明日への言葉、 TAV 交通死被害者の会事務局長田畑光一さんのお話でした。田畑さんはさらに子供の飛び出しや自転車の飛び出しを理由に加害者が起訴されずに刑事事件として扱われず不起訴になる現状があること、また重度の後遺症を負った被害者本人と家族が金銭的にも肉体的にも大変厳しい生活を強いられている現状が多くあることについて人ごとと思わず、より多くの人に知ってほしいと話しています。そして車を優先する今の社会の交通環境には様々な問題があると考え、歩道橋の在り方や交差点の設計、歩行者が歩くための今の歩道の在り方についても現状を変えていきたいと話していました。交通犯罪を取り巻く制度の改善や車中心社会からの脱却を目標に挙げ、被害者同士心を分かち合う場を持って支え合い、同じ被害者の出ない社会の実現を目指しています。 TAV 交通死被害者の会についてはホームページで詳しく紹介されています。連絡はメールとお便りでどうぞ。メールアドレスは info.tav-net.com info@tav-net.com です。またお便りは郵便番号 541-0044 541-0044 大阪市中央区伏見町 4-4-9 大阪市中央区伏見町 4-4-9 淀屋橋東洋ビル3階淀屋橋東洋ビル3階 TAV 交通死被害者の会 TAV 交通死被害者の会宛てです。発声の言葉でした。なお、このインタビューをもう一度お聞きになりたい方は、ラジオ深夜便のホームページの聞き逃しサービスをご利用ください。関西発の内容は週明け月曜日の午後6時頃から1週間お聞きいただけます。また、大阪放送局のブログにもアップします。